はい、今日は創世記の46章にまで来て、46章から始めますけれども46章と47章できれば48章もしたいと思います。あとですから今日入れて2回ですね。で、創世記の学びが終わりますけれども、ここでのメッセージの題は贖いの準備というふうに名付けていきたいと思います。この前はヨセフが兄弟たちと会って、和解をすることができた、仲直りをすることができた、それはヨセフが彼らを許してあげたからだ、というところで終わりました。そしてヤコブが自分の息子を失っていたと思っていたら、実はエジプトでの支配者になっていることを知って、それで、ヤコブがもういい、私はヨセフの顔を見ることができたらもう死んでもいいんだというふうに言って、この住み慣れていたカナン人が住む土地ですね、そこからエジプトへと下っていく話に入っていくわけなんです。それで46章の一節、イスラエルは彼に属するすべてのものと一緒に出発し、ベールシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げたとあります。ベールシェバというのは、この覚えておくといいですね。イスラエルのこの南にある町です。よくですね、イスラエル全部のことを話すとき、ダンからベールシェバまでっていうふうによく言われるんですね。ダンというのは北にある町で、そしてベールシェバが南にある町で、で、ここから過ぎていくと砂漠になっていきます。私も実際行って、そのベールシェバまで登ってきましたけども、本当にそこまでは砂漠で、そしてベールシェバからちょっとこう、荒れ地っぽくなっていくというか、で、いわばここで、今まで神様に、アブラハムから約束されていた土地から離れていくことになるわけなんです。で、ここで生贄を捧げました。すると2節で神様が現れてくださったことが書かれていますが、神は夜の幻の中でイスラエルにヤコブよ、ヤコブよと言って呼ばれた。彼はここに、はい、ここにいます。私ですね、この2回呼ぶ、よく出てくるんですね、聖書の中に。例えば、マリアとマルタ、マルタですね、マルタよ、マルタよ、とかですね、この2回呼ぶところがあるんですね。本当にこう、神様のこう、なんていうのかな、この親しみがこもったですね、この呼びかけなわけですけれども、そこで、はい、ここにいます。これも素晴らしいですね。はい、ここにいます。私たち神様の声を聞いてもですね、そっぽを向いている時っていうのがしばしばあるんですけれども、これが本当にこの信仰を持っている人の姿ですね。声をかけられた時にすぐに、はい、ここにいますと答えることができるわけですけれども、すると仰せられた3節、私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから、私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろうと言われています。ここで恐れるな、エジプトに下ることを恐れるなっていうふうに神様が言われているということは、ヤコブは裏返すと恐れてたんですね。で、これはすごく、なんていうんですか、正しい恐れだと思います。というのは、神様が約束してくださったのは、このカナン人の地だったわけです。今までの学びでね、皆さんもよくわかってると思いますが、アブラハムにですね、私が示す土地に行きなさいと言って、カナン人のところに着いたら、ここがあなたが、またあなたの子孫が所有する土地なんだよ。で、これがイサクに受け継がれ、ヤコブに受け継がれて、 来たわけで、ここから離れる、なんで離れるのかなという思いになるわけですね。で、この飢饉があって、そしてヨセフにも会える。そこで神様にこうお伺いしていたという感じで生贄を捧げていたんだと思うんですね。で、私たちもとっても大切ですね。何かことが動いていった時に祈る必要がありますね。本当にこれでいいんですか？でも神様がここでいいんだよ、で私が共に下るというふうに約束してくださっても、神様の臨在があるんだよという約束をしてくださって、そこで大いなる国民となって、それだけではなくて、今度は私自身が必ずあなたを再び導く、これあなたを導き上るとも、ヤコブ個人ではなくてですね、次にこのヨセフの手はあなたの目を通してくれるだろうって言ってから、ヤコブ個人ではなくて、そのヤコブから出てきたそのイスラエルの人たちがですね、また約束の地に戻ってくることができるんだよと、このように言ってるわけなんです。ある意味でエジプトに行ってしまうということは後退しているっていうのかな、望ましいところではない、そういうところに行ってけれども必ず戻ってくるんだよと、まあ、以前ね、アブラハムにもこの約束がされたんですけども、今ここでヤコブにですね、そうなるんだよと、その言葉を聞いたから、ヤコブはですね、確信を持って、このエジプトに下ることができるようになります。それからヤコブはベールシバを立った。イスラエルの子らはヤコブを乗せるためにパロが送った車に父ヤコブと自分たちの子や妻を乗せ、また彼らは家畜とカナンの地で得た財産を持って行った。こうしてヤコブはそのすべての子孫と一緒にエジプトに来た。子孫って書いてますけど、本当に大家族になってるんですね。次をご覧ください。すなわち彼は自分の息子たちと孫たち、自分の娘たちと孫娘たち、こうしてすべての子孫を連れてエジプトに来た。エジプトに来たイスラエルの子、ヤコブとその子の名は次の通りである。ヤコブの長子、ルベンですね。今まで、この、息子が12人いて、あと娘は1人だけ、ディナという女の子がですね、名前で出てきましたけれども、もうすでにその息子たちが孫を、ですね、その自分たちの息子を、娘を産んでいるわけなんですね。で、そのことが書かれています。ルベンの子は、エノク、パル、ヘツロン、カルミ、シメヨの子は、エムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ソハル、カナンの女の産んだ子、サウル、シメオンはですね、カナン人の女をめとってみたいですね。で、レビの子はゲルション、ケハテ、メラレ。ユダの子はエル、オナン、シェラ、ペレツ、ゼラフ。覚えてますね、このエル、オナン、シェラっていうのね。特にオナン、地に流したって言って種を流して殺されましたよね。で、ペレツ、タマルとの間に生まれた子ですね。で、ゼラフ。しかし、エルとオナンはカナンの地で死んだ。ペレツの子はヘツロンとハムルであった。イッサカルの子はトラ、プア、ヨブ、シムロン。ゼブルの子はセレデ、エロン、ヤクレエル。これらはレアがパダンアラムでヤコブに産んだ子で、それにその娘ディナがあり、ディナ、シェケムのところで犯されてしまった女の子ですね。で、彼の息子、娘たちの総勢は33人。ガドの子はチフヨン、ハギ、シュニ、エツボン、エリ、アロディ、アリエリ。アルエリ、アシェルの子はイムナ、イシュワ、イシュビ、ベリアとその妹セラフ、ベリアの子はヘベル、マルキエル。これらはラバンが娘レアに与えたジルパの子である。彼女がヤコブに産んだのは16人であった。ヤコブの妻ラケルの子は、今まではこのレアのから生まれた子と、そのレアの女奴隷の、あと忘れ。出てますね。ジルパでしたっけか。ですね。頭の中で、抜けてしまいましたが、その女奴隷もう一人いますよね。で、それから生まれた子だった。次からはこのラケルですね。ヤコブの妻ラケルの子はヨセフとベニヤミンであった。 ヨセフにはエジプトの地で子供が生まれた。それは恩の祭司ポティフェラの娘アセナテが彼に産んだマナセとエフライムであると。で、ベニヤミンの子はベラ、ベケル、アシュベル、ゲラ、ナーマン、エヒ、ロシュ、ムピム、フピム、アルデ、かなり産んでますね、ベニヤミンね。で、これらはラケルがヤコブに産んだ子で、皆で14人である。ダンの子はフシム。ナフタリの子はヤフ、セエル、グニ、エツェル、シレム。これらはラバンが娘ラケルに与えたビルハの子である。彼女が、ヤコブに産んだのは皆で7人であったと。だからラバン、間違えた、ラバンじゃなくてラケルの女奴隷がこのビルハで、ビルハからも子供が生まれた。そのことがこの、この列挙されてたわけですね。で、ヤコブに属する者、すなわち、ヤコブから生まれた子でエジプトにいた者は、ヤコブの息子たちの妻は別として、皆で66人であった。エジプトでヨセフに生まれた子らは2人で、エジプトに行ったヤコブの家族は皆で70人であった。そのヨセフに生まれた子らを合わせると70人になるわけなんですね。7という言葉、聖書にすごくたくさん出てきますね。この神様の数、完全数と覚えておくとですね、いいかと思いますけれども、これだけでも大家族でいるわけですね。けれども、先ほどの、このあなたを大いなる国民にするからっていうふうに書いてある通りにですね、この、まあ、特に出エジプト記になったら、私たちは、このヤコブの家族が民族の単位になるところを読んでいくわけですけれども、今は70人です。で、28節で、さてヤコブはユダを先にヨセフのところに使わして、ゴシェンへの道を示させた。それから彼らはゴシェンの地に行ったとありますね。あのユダですね。私はベニヤミンの身代わりとなって保証人となりますと言って、この時にはその全家族の中で、このまあリーダー的な役割をこう果たしていた、まあ、シメオン、その上にですね、この、ルベンとシメオンと、レビがいますけれども、まあ、まあちゃんとしてなかったというか、お兄さんとしてですね、ユダがまあこうしっかりとしていた。で、しかもこのユダというから、ユダを通してメシアが、このね、ダビデが生まれて、そしてダビデからこのイエス様が生まれるわけですけど、子孫として生まれるわけですけれども、で、ゴシェンの地へ行ったと。で、ヨセフは車を整え、父、イスラエルを迎えるために、ゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。もう今、私は死んでもよい。この目であなたが生きているのを見たからには。ようやくっていうか、素晴らしいですね。もう二十何年ぶりです。このようにして、再会ができ、そしてイスラエルはもう死んでもよい。あなたを生きているのを見たからには。会うことができました。そしてヨセフは兄弟たちや父の家族の者たちに言った。私はパロのところに知らせに行き、申しましょう。カナンの地にいた私の兄弟と父の家族の者たちが私のところに来ました。この人たちは羊を飼う者です。家畜を飼っていた者です。彼らは自分たちの羊と牛と彼らの者すべてを連れてきました。パロがあなた方を呼び寄せて、あなた方の職業は何かと聞くような時には、あなた方は答えなさい。あなたのしもべどもは若い時から今まで私たちもまた私たちの先祖も家畜を飼うものでございますと。そうすればあなた方はゴシェンの地に住むことができるでしょう。羊を飼うものはすべてエジプト人に忌み嫌われているからですとあるんですね。前回ヨセフがこのお兄さんたちと食事をするところを学びました。で、そこでもエジプト人はヘブル人を忌み嫌っていた外国人嫌いなわけなんですね。エジプト人が。それで食卓を別にしていたことが書かれていますけれども、それだけではなくてですね、家畜を飼うことも、この羊飼いも彼らは忌み嫌っていたんですね。実際に考古学の発見で、その羊飼いとか家畜を飼うものが、 このすごく卑しいもののようにこう描かれているんですけれども、このようにしてあえてヨセフはそのゴシェンというその、ま、あの飢饉の中にあってもある程度そのこの家畜が食べる草とかがあるその地にですね、この彼らをですね、この置いて、でそこでまあビジネスというかその仕事をしてもらうようにさせたという、まあ、ヨセフのこの意図があるわけですが、これはですね、この神様から来た知恵なんですね。この創世記の続きが出エジプト記です。そしてそこでイスラエルの民族が、このゴシェンの地で増え広がるところが書かれています。もし、この外国の地に来て、イスラエルの民がエジプト人たちと結婚をしていくようになっていくのであれば、イスラエル人がイスラエル人ではなくなってしまうわけなんです。そうすると神様がアブラハムに約束された。私はあなたによってすべての民族を祝福するという約束が成り立たない。つまり、メシアがイスラエルから出されるという約束も台無しにされてしまうわけなんです。神様がこのようにして、この守ってくださるようにですね、してくださってる。そしてヨセフもその神様の知恵が与えられて、ゴシェンの地にイスラエルの人たちをこの住まわせるように、こう取り計らっているわけなんですね。そして47章に入ります。ヨセフはパロのところに行き、告げて言った。私の父と兄弟たちと、羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今、ゴシェンの地におります。ヨセフが今パロに伝えてますね。彼は兄弟たちの中から5人を連れて、パロに引き合わせた。パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か？彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼うもので、私たちも、また私たちの先祖もそうでございます。ヨセフが言った通りに答えてますね。彼らはまたパロに言った。この地に帰留しようとして私たちは参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもべどもの羊のための牧草がございませんので、それでどうかあなたのしもべどもをゴシェンの地に住まわせてくださいと、書かれています。帰留しようとしてやってきましたよと兄弟たちが言っている。彼らの祖国は、祖国というかその土地ですね、はカナンの土地なんです。カナン人の土地で、エジプトはあくまでも帰留しているんだよというところがとっても大事になってきます。で、今日読むところ、後でまたヤコブが言いますけれども、このエジプトはあくまでも一時的にいるところで、そこから連れ出されて神様によって、そしてこのカナンの地に戻ってくる、約束の地に戻ってくるというのが、この彼らの意識の中にあるわけなんですね。それで、このことについてですね、ヘブル人への手紙の11章で信仰について書いてあるところ、信仰によって生きていった人たちについて書いてあるところで解説が書かれています。ちょっと開いてみましょうかね。ヘブル人への手紙の11章です。8節からアブラハムのことについて書いてあって、9節でイサクとヤコブが書かれています。そして、サラのことが11節に書かれていてですね、そして13節で、これらの人々は皆と書かれています。読んでみますね。これらの人々は皆、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、帰留者であることを告白していたのです。 彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。わかりますか？帰流者だって言っていることは故郷を求めているわけなんです。ですね。そして、もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられましたと書いてありまして、ちょっとここがですね、難しいんですが、彼らは、その出てきた故郷、まあ、アブラハムにとっては、この、今のイラクのところにある、このウルという町ですね、そのバビロンのところのこの町から出てきた、この故郷の話をして、またヤコブにとっては、このカナン人の土地ですけれども、で、実際にその土地がですね、故郷であることについてはそうなんですけれども、彼らが信仰を持っている中で、それ以上のものをも求めていたことがわかるんです。それが何かと言ったら、天の故郷だと言ってるんですね。天に用意されている固く基礎が築かれている都を彼は待ち望んでいるというふうに10節、この11章の10節のところに書かれているんです。これは私たちもまだ、この、完全には経験していないもの、つまり、新しいエルサレム、天にあるエルサレム、天国ですね。このことを指しているんです。で、これをはるかに見て喜んで、私は今地上では気流者なんだよ、と言っているわけなんですね。ですから、例えばペテロの手紙、第一の手紙のところにもですね、この残りの時をですね、この死を恐れかしこみながら過ごしましょうということが書かれているんですけど、開かなくて結構ですけれども、どうだったかな。そうですね。例えば1章の17節で第1のペテロの、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方は地上にしばらく留まっている間の時を恐れかしこんで過ごしなさいというふうに書かれていまして、私たちは、の故郷は、国籍は天にあって、その天からイエス・キリストが来られて、私たちはこの卑しい体、この朽ちていく、老いていく、その体が変えられて、新しい天で作られたところの体にを着せられてですね、天の中に入るということが、ピリピ人への手紙に書かれているわけなんです。ですから私たちは、クリスチャンになった時に、この地上の所属から、天の所属へと変えられたわけなんですね。ですからここでは外国人なんです。日本に住んでても外国人なんです。ここをすごく大事にしないといけないですね。なぜかと言ったら、私たちの今までの頭の中では地上に属しているものとして暮らしていく、そういうプログラムがですね、すでに頭の中にあるわけなんですけれども、このイエス様を信じて自分の救い主として受け入れた時点で、ご聖霊によって新しく上から生まれることによって、その国籍というのが神の国になったわけです。だから地上にいながらにして地上のものではない、つまり外国人、帰流者となっていて、ですからいつも天の故郷を憧れているような存在にならさせていただいているわけなんですね。だから地に足をつけてるんですけども、こうなんていうんですかね、ノリが軽いわけですよ。固執しない、執着しないわけですね。そして地上にあるものは私たちは管理してるわけなんです。で、なんで国の法律に従うかといったら、神様が立ててくださった一時的に悪を抑制するですね、ものとして国の権力っていうのが立てられてるから、国の法律にも従っていく、税金であるとか、その経あのなんですか、交通法であるとかですね、そういうのに従っていくわけなんですね。でも世には属してないんです。こことっても大事ですね。だから私たちが今ここでヤコブたちが、この兄弟たちがエジプトの地に住んで帰流者だといった、その感覚というのも私たちは持ってないといけないわけなんです。一時的なんだなと。 いうことですね。そして、5節、47章の5節です。創世記。その後パロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなたのところに来た。エジプトの地はあなたの前にある最も良い地にあるあなたの父と兄弟たちとを住ませなさい。彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力のある者がいるのを知っていたら、その者を私の家畜の係長としなさいと。このようにしてですね、この公式な、まあ、具体的なこう手続きというのをパロを通して行うことによって、彼らは、まあ、グリーンカードっていうのかな、永住権を得たみたいな感じになってるわけですね。エジプトの国籍は取ってないですけども、この永住権を取ったみたいな感じになってるわけです。それからヨセフは、ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶したと書いてありますが、口語訳どうなってますか？挨拶のところ、挨拶って訳されてますか？
7節。
7節です。
そこでさっき、ヤコブを導いてパロの前に立たせた。ヤコブはパロを祝福した。
こっちが正しい訳です。挨拶というのは勝手にそのように訳してるんであって、言葉は祝福したという言葉になっていますが、祝福するというのはですね、今までも出てきましたけれども、イサクが、この自分が死ぬということが分かっていたので祝福したいという話をしたんです。で、その祝福というのはですね、私たちが結婚式で祝福するとかって、それ以上のもっと大きい法的な意味を含んでます。ですから、このヘブル人の手紙の中で開かなくていいですけれども、祝福するというのは、この上位のものがですね、この下位にいるものをこの祝福するっていうんですか、下位のものが上位のものから祝福されるのですと7章の7節にこの書かれていまして、今この族長であるヤコブが世界の君主と呼んでいいでしょう、であるパロを祝福してるんですね。素晴らしいですね。国の一番上の指導者がですね、この霊的な指導者であるヤコブによって、ヤコブの方が上に存在するということなんですね。国の王の王である神なんですね。主の主であり王の王である神を代表している人が祝福したわけなんです。まあ、ここでちょっとかなり数年前のお話になるんですけれども、まだクリントンが大統領だった時の話でですね、ビリー・グラハムご存知ですね。その息子さんがですね、フランクリン・グラハムという人がですね、私が通ってた教会に実際に来てくれて証しをしてくれたんですけれども、このサマリタン・パースといって、その戦争の中にいてですね、この苦しんでいるところとかに、あえてそういうところに行ってですね、この、クリスマスの時に、こう一つのこの箱を作ってですね、そしてこの御言葉が入れた箱とか、そういうのプレゼントをですね、作って、そしてその中にこう持っていくわけですね。この、そういう働きをしているサマリタンというのは、良きサマリア人のところから来たんですけれども、そして、その働きをするときにですね、もう本当におばあちゃんというかおばさんですね、もう普通の、なんていうかな、あまりこう見た目にも綺麗っていう感じじゃない、この素朴な、純朴そうなこのおばさんがですね、やってきてですね、ドンドンと叩いてですね、サマリタンパースの事務所に行ってですね、で、これ私やりますからっていう感じでですね、私にも手伝わせてくださいって言ったら、どんどんどんどんですね、もういろんな人のつてでですね、これどんどんその箱をですね、この準備して持っていくわけですね。で、今度はですね、ボスニアがその時は戦争が行われていたんですね。で、そこで私行きますからって防弾チョッキ着てですね、行ったんですよ。で、そのことがですね、このホワイトハウスに、ホワイトハウスもですね、それをこう手伝うということでですね、一応こう、なんですか、儀礼的にですね、こうやるわけですよね。私たちもじゃあこの手伝いますよ。手伝うっていうのはその、箱を用意してですね、この、やらせてくださいって感じで。で、その関係で、そのおばさんが、ですね、このクリントンのに会うことになるんですよ。で、このいろいろとこの話して、彼女はですね、その時になんかクリントンが会いたがってるとかって言って、このフランクリンがですね、彼女に話したらですね、私クリントンに投票しなかったんだけどとかね、でもいくら来てくれないかって言って、一体どうなるのかなとかって思ったんですって。で、それでまあ、ホワイトハウスに入ってですね、まあ、フランクリン自身は外で行ってどうなるのかなとやきもきしてたんですけども、そしたら祈っていいですかって彼女がね、 クリントンに言ったんですって。でクリントンのアトリエですよ。そして彼女が祈ってあげたらね、涙流してたっていうんですね。でその話を聞いた時に私はここを思い出したんですね。たった一人のおばさんがその、まあ、アメリカ超大国ですよ、世界の超大国の大統領ですから、まあ、パロみたいな存在ですよね、に手を置いてですね祈ってるわけなんですけれども、私たちがキリストの大使と言われているのは、いや私イエス様はこの前信じたばかりだけれど、でもキリストの大使なんですね。世界の指導者に手を置いて祈るぐらいの力を持ってるわけなんです。持ってるってなぜか、キリストが天においても地においても一切の権威が与えられている、このキリストの大使となっているわけですから、もうその政治を超えて国を超えてですね、文化を超えて私たちはそのような権威を行使するように召されているんだというわけなんですね。このヤコブが今パロを祝福しました。そしてパロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか？ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。長いですね。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びませんと、ヤコブが言ってますけれども、130年生きたら長いよねって思うかもしれませんが、実は先祖のアブラハムとかヤコブよりは短いんですね。で、ヤコブはですね、これでもう私は死ぬっていつも言ってますけれども、実は後で17年間さらにエジプトにいて生きていきます。147歳で死にます。でもやっぱりこの先祖に比べたら短いなっていうことを言ってて、そして次に不幸せだと言ってますけれども、これはですね、ヤコブの生涯をよく表してるんです。生まれて、逃げて、エサウから追われてですね。で、ラバンの下でいろいろ不当な扱いを受けて、で、戻ってきて、ですね。で、自分の愛するラケルは、その道で死んでしまって、そして今度はヨセフがいなくなって、ですね。そして悲しみながら過ごしていた。彼の生涯というのは、なんていうのかな、肉が削がれていく生涯って言ったりですね。ヤコブからイスラエルになっていく。ヤコブが格闘しましたよね、見つかりと。神の御使いと格闘して、かかとをつかむっていう名前から神に支配されるっていう名前に変えられましたけれども、いつもこう、自分がこのなんかやっていくときにですね、その自分の意志とか自分のこの力というものがいつも打たれていく。そして神様に委ねて行かざるを得ない生涯を送っていった。だから不幸せだって、不幸せっていう言葉はなんていうかな、語弊がありますけれども、その、本当に疲れましたっていうか、本当に大変なところを通ってきましたという意味での不幸せですね。そういうふうに彼は今言ってるわけです。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去った。ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを住まわせ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。このラメセスの地が、エジプト、出エジプト記一章の舞台となっていきますから覚えておいてくださいね。またヨセフは父や兄弟たちや父の全家族、幼い子供に至るまで食物を与えて養った。飢饉が非常に激しかったので、まだ飢饉続いてるんですよ。2年経った時にヤコブたちがこのエジプトに言いましたから、あと5年残ってるよっていうふうにヨセフが言いましたね。まだ続いています。全地に食物がなく、エジプトの地もカナンの地も飢饉のために衰え果てた。それでヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買った穀物の代金であるが、ヨセフはその銀をパロの家に納めた。エジプトの地とカナンの地に銀が尽きたとき、エジプト人が皆ヨセフのところに来て言った。私たちに食料をください。銀が尽きたからといって、どうして私たちがあなた様の前に死んでよいでしょう。貨幣がもうなくなりましたと言ってるわけですが、ヨセフは言った。あなた方の家畜をよこしなさい。銀が尽きたのなら家畜と引き換えに与えようですね。彼らにとってはもう家畜というのもあまり役に立たない存在になってくるわけだって、育てることできないんですから、飢饉ですからね。それを買い取ろうではないかと言ってるわけですね。それで 彼らがヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、牛の群れ、および老婆と引き換えに食物を彼らに与えた。こうして彼はその年、すべての家畜と引き換えに食物で彼らを切り抜けさせたと。やがてその年も終わり、次の年、人々はまたヨセフのところに来ていった。私たちはあなた様に何も隠しません。私たちの銀も尽き、家畜の群れもあなた様のものになったので、私たちの体と農地の他にはあなた様の前に何も残ってません。私たちはどうして農地と一緒にあなた様の前に死んでよいでしょう。食物と引き換えに私たちと私たちの農地とを買い取ってください。私たちは農地と一緒にパロの奴隷となりましょう。どうか種をください。そうすれば私たちは生きて死なないでしょう。そして土地も荒れないでしょうと言ってます。国有にしてくださいと。そして私たちを養ってください。というふうにお願いを自分たちの方からしているわけなんです。まあ、中央集権ですね。そしてヨセフはエジプトの全農地をパロのために買い取った。飢饉がエジプトに厳しかったので、彼らが皆その畑地を売ったからである。こうしてその土地はパロのものとなったと。パロの所有、中央集権化が進みましたが、彼は民をエジプトの領土の端から端にまで、まちまちに移動させた。ただ、祭司たちの土地は買い取らなかった。祭司たちはパロからの給与があって、彼らはパロが与える給与によって生活していたので、その土地を売らなかったからであると、この宗教を行っていく取り、この、何ですか、やっていくですね、この祭司たちは、所有の土地で、この自分たちの私有の土地を持っていたままだったわけなんですね。で、これがですね、後で出エジプト記の中で、モーセに反対する魔術師というか、が出てきますね。彼らがなっていくわけですね。こう、既得権を持ってくるわけなんですね。で、ヨセフはおそらくはこの祭司の土地も買い取ろうとかって思ったんですけれども、彼らは頑なに拒んでったというか、まあそういう存在になっていきました。なっていきます。ヨセフは民に言った。私は今、あなた方とあなた方の土地を買い取って、パロのものとしたのだから、さあ、ここにあなた方への種がある。これを地にまかなければならない。収穫の時になったら、その5分の1はパロに納め、5分の4はあなた方のものとし、畑の種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のもののため、またあなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなたのお恵みをいただいてパロの奴隷となりましょう。ヨセフはエジプトの土地について5分の1はパロのものとしなくてはならないものとの一つの掟を定めた。これは今日に及んでいる。ただし最初の土地だけはパロのものとならなかったとありまして、5分の1を納める。なんかですね、奴隷というとですね、この封建制というとなんか悪いイメージが私たちにはつきものですけれどもですね、近代になってですね、このようにどんどん発展していったんだからという話を、まあ、よく、こう、なんていうんですか、私たち学校で勉強してますから。でもよく考えるとですね、すべてが自分の食料は当てがわれているわけなんですね。5分の1ですから 20% です。20% の税金を持っていたら残りはあとは自分のものとなっていて、家畜も、そして自分たちのこの畑っていうのも全部当てがわれているわけなんです。だからよく考えてみると、実は私たちの社会よりも良かったり、20% ですから、何ですか、国税と、この住民税ですね。この合わせて考えていきますと、あと国保とかですね、いろんなこと考えていきますとですね、意外に、豊かですよ。よくわかって。意外に豊かです。やはりこの神様を恐れる指導者がいる国というのは幸せですね。正義がですね、この本当にあるところは神様その国を高く上げてくれて、そしてそうではないとですね、本当に恥となるっていうのを書いてあります。箴言に書いてありますけれども、この神を恐れるこの指導者がいるところで、エジプトの人たちは、この このようなですね、あの危機の時に生き抜いていくことができたわけですね。で、27節で、さてイスラエルはエジプトの地でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得、多くの子を産み、非常に増えた。神様の約束がもうここから少しずつ実現っていうか実行されているんですね。神様のプログラムが多く増えていってます。ヤコブはエジプトの地で17年間生きながらいたので、ヤコブの一生の年は147年であった。イスラエルに死ぬべき日が近づいた時、だから17年飛びます。近づいた時、その子ヨセフを呼び寄せて言った。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の桃の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。この桃の下に入れてっていうな話は、実はここで初めてではなくて、アブラハムがイサクのお嫁さんを探すために自分のしもべにこのことをさせました。誓いをしなさいって、これ最も厳粛な誓いなんですね。桃の下に入れるっていうのはこれ最も厳粛な誓いで、そしてそれを約束を絶対に果たさなければいけないわけです。内容は何かと言ったら、どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。私が先祖たちと共に眠りついたなら、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにします。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をしたと言ってですね、彼は絶対にエジプトの地で葬らないでくれと約束し、カナンの地で葬ってくれと約束しているわけです。ここが先ほど話した希流者のメンタリティですね。希流者精神ですね。わかりますか？ここは私の故郷じゃないんだよ。約束の地、神様の地に私は葬られたいのだと言っていて、ここの所有を持たないようにしている。だから私たちも同じように、私たちが持っているものは私たちのものではないんですね。私たちは共産主義をも、また資本主義をも信奉しないんです。霊的にはですね、共産主義というのは全てが国のものになっていますよですね。そして資本主義というのは私有権を認めてくれています。そのどちらでもないんですね。神の所有なんです、私たちクリスチャンが持ってなければいけないの。だからなくなっていいんです。パッとなくなって一気になくなりました。株でね、もうダメになっちゃった。自殺する人もいます。でもクリスチャンは平気です。別にいいよ、なくなったって。もともとなくなるものだ。天と地は過ぎ去るけれども私の言葉は決してなくならないですね。そのようにですね、イエス様が言われましたけれども、なくなるものなんですね。でそれをじゃあ何で持ってるかって言ったら、神様の御国を広げていくために、神様の栄光のために有効に使っていく。だからイエス様は不正の管理人の例えを使ってですね、不正の管理人はですね、不正がバレたので、この、解雇されるというふうに主人に言われた。そこでですね、この解雇されるまでの短い期間の間に、今までですね、この借金をしていた人たちにさらに不正、もう借金してるか、あ、じゃあ帳消しにしてあげよう。借金してるか、帳消しにしてあげよう。で、解雇された後に次の働き口、コネクションを作って次の働き口をですね、で、それイエス様褒めたんです。なんで褒めるの？だけど、褒めた理由っていうのは、不正をしていたという理由ではなくて、その、のお金を、財産を、後のことのために有効に使ってったという意味で褒めたんです。私たちも同じように、その不正の富を使って、永遠の国のために利用して、生きなさいというわけなんですね。だからお金っていうのは別に汚いものではないです。そのお金を利用できる。お金に愛してお金に支配されたらそれは罪なんです。お金を利用していく。活用していく。神様の国のために活用していく。これが求められているわけですけれども、今、その自分の所属意識というのがエジプトではなくてカナンの地だ。だからよろしくなと。いや、ヨセフに頼んでいるわけですね。それで48章行きましょう。 ですね。これらのことの後、ヨセフにあなたの父上は病気ですと告げるものがあったので、彼はその二人の子、マナセとエフライムを連れて行った。この時点でマナセとエフライムはもうすでに20代の若者になってます。17年経ってますんでね、数えていくと。で、ヨセフが50代ですかね。です。ある人がヤコブに告げて、あなたの子ヨセフがあなたのもとにおいでですと言ったので、イスラエルは力を振り絞って床に座った。もう本当に死にそうになってますから、病床にいて、でも力を振り絞りました。ヤコブはヨセフに言った。全能の神がエルシャダイがカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して私に仰せられた。私はあなたに多くの子を与えよう。あなたを増やし、あなたを多くの民の集いとし、またこの地をあなたの後の子孫に与え、永久の所有としよう。覚えてますか？あの天の八号のところです。あそこで御使いが登ったり下ったりしていて、そこに主がおられて、この言葉をヤコブにお話になったんですね。アブラハムからイサクへと約束が受け継がれ、そしてイサクからヤコブへと約束が受け継がれ、今今度はヤコブが自分の子供たちに約束を受け継ぎ、それによってイスラエル民族ができていくわけですけれども、それを今しようとしているわけなんです。まずヨセフを呼び寄せました。でエフライムと、マナセとエフライムがここに来たわけですね。今私が5節、エジプトに来る前にエジプトの地で生まれたあなたの二人の子は私の子となる。エフライムとマナスはルベンやシメオンと同じように私の子と子にすると言っています。これどういう意味かわかりますか？ヤコブの名による子供ということだと、その相続が受けられるわけなんです。そしてヨセフに対してその相続を与えるのではなくて、そのヨセフの二人の子、マナセとエフライムにその相続を与えることによって、ヨセフは2倍の分け前を受け取ることになるわけですね。実際にだからヤコブはですね、このヨセフを愛していて、そしてこのヨセフに2倍の分け前をこれ与えるようになるわけなんですね。そしてしかし後からあなたに生まれている子供はあなたのものになる。しかし彼らが家を受け継ぐ場合、彼らの兄たちの名を名乗らなければならないと言って、ヨセフの子供というのは他の兄たちの名前だから、このマナセかエフライムの名前を名乗らなければならないというふうに言っています。でここによってですね、実はイスラエルの部族というのは12ではなくて実は13あるんですね。不思議なんですね、これが。で、後にイスラエル12部族ということで、その12部族の名前が列挙されているときにどこかが抜けています。多くの場合、レビ族が抜けるんです。なぜかというと、レビ族は相続地が与えられません。神様に奉仕する、神様の幕屋のところで奉仕する人たちになっていきますので、相続地が与えられなくて町で住むようになっていきます。人々のこの捧げ物によって生きていくんですね。で、そのようになっていって、ある時には断続が抜けていたりですね。不思議です。12という言葉が結構たくさん出てくるんですね、聖書の中に。で、まあ私たちがよく知っているのは12使徒ですね。で、全部この12という言葉を見ていくと、神様の統治を表していることがよくわかりますね。神様がこの、国を統治していくとき、また教会を統治していくときのこの12という言葉が、出てきて、まあ、ここは本当に私天国に行ってから聞きたいですけれども、なんでこの12っていう風にしたんですかって、いつもなんか悩んでました。例えば12使徒って言ってますけど、パウロが使徒で、でもマッテアという人も使徒として選ばれて、どっちなんですかとかですね、いろいろ聞きたくなりますね。まあ、それは、天国に行ってから聞きたいと思いますが、そして、イスラエルはヨセフの子らに気づいていった。これは誰か？ヨセフは父に答えた。神がここで私に授けてくださった子供です。すると父は、彼らを私のところに連れてきなさい。私は彼らを祝福しようと言った。イスラエルの目は老齢のために霞んでいて見ることができなかった。 それでヨセフが彼らを父のところに近寄らせると、父は彼らに口づけし、彼らを抱いた。イスラエルはヨセフに言った。私はあなたの顔が見られようとは思わなかったのに、今こうして神はあなたの子供を私に見させてくださった。ヨセフはヤコブの膝から彼らを引き寄せて、顔を血につけて伏しを拝んだ。この、まあ、畏敬を表しているというか、まあ、父の権威をですね、表しているわけに対してですね、このお礼をしているわけですね。それからヨセフは二人を、エフライムは自分の右の手に取って、イスラエルの左手に座らせ、マナセは自分の左手に取って、イスラエルの右手に向かわせて、彼に近寄らせた。わかりますか？右手の方が権威を表しているわけです。左、右左ですね。で、お兄さんのマナセを、ヤコブの右の手の方に近寄らせたんです。そして、エフライムを左手に近寄らせた。ところが、14節。するとイスラエルは、変なことするんですね。右手を伸ばして弟であるエフライムの頭の上に置き、左手をマナセの頭の上に置いた。マナセが長子であるのに、彼は手を交差して置いたのであるというふうに、マナセの方が初めに生まれたのにもかかわらず、交互に置いたんです。そして祝福を開始しました。ヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神。今日、この日までずっと私の羊飼いであられた神。この羊飼いという言葉、ここから出てくるんですね。神様のことを羊飼いと呼んだ神ね。主は私の羊飼い出てきますね。すべての災いから私をあがなわれた御使い。ですね。このあがないというのもここに初めて出てきます。救い出されるとか、まあ、もともとの意味は買い取られるですね。この悪い状況から買い取られて神様のものになるという意味ですね。この贖い。で、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名のともに、彼らのうちに唱え続けられますように。ですから、これからはアブラハム、イサク、ヤコブの神というふうに唱えられていきます。で、この旧約聖書をずっと見ていきますと、アブラハム、イサク、ヤコブ、あるいはヤコブとかですね、イスラエルのことを表すときにそのように呼ばれていくわけですね。また彼らが地の真ん中で豊かに増えますように、増えていきます、これからね。これ全部この祝福との通りになってきますが、ヨセフは父が右手をエフライムの頭の上に置いたのを見て、それは間違っていると思い、父の手を掴んで、それをエフライムの頭からマナセの頭に移そうとした。やめてください、お父さんってこういう感じですね。ヨセフは父に言った。父上、そうではありません。こちらが長子なのですから、あなたは右の手をこちらの頭に置いてください。しかし父は拒んで言った。わかっている我が子よ。私にはわかっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々を満たすほど多くなるであろう。そして彼はその日彼らを祝福していった。あなた方によってイスラエルは祝福の言葉を述べる。神があなたをエフライムやマナセのようになさるように、こうして彼はエフライムをマナセの先としたとありまして、自分自身が通ったところと同じように、弟の方を祝福し、弟が長子になるようになりました。で、これとっても大事なんですね。長子という言葉、確かに一番初めに生まれてくる男の子が長子となる。つまり、お父さんからの分け前、相続の2倍の分け前をもらうことになります。例えば1000万があったらですね、で、二人兄弟だとしたら、500万じゃないんですね。どうなるんだ ?2 倍の分け前だから、3分の2と3分の1になるんですかね。というふうになっていくわけなんですね。だから、それで一番初めの、これ、長男がそういうふうになるわけなんですが、不思議に聖書では、このように必ずしも一番初めに生まれた人が長子とならない場合が多く現れてきます。だから長子という言葉を聞いたときは、それは神か、相続を受け取っていくもの、第一人者というふうに考えてください。なんでこういう話をしますかと言いますとですね、イエス様がですね、神の長子だって言われてるんです。 神の独り子だと。でこれからですね、エホバの証人の人は、なんだ生まれた子供なんだから作られたんじゃないんですか、イエス様は。だからイエス様は神の子と呼ばれているけれども、私たちが子供と呼ばれていると同じように創造されたものなんですよ、というふうに言います。でもそれはここでの聖書の意味を履き違えているんですね。イエス・キリストは長子なんですが、それは神の相続、父なる神のものを全部持ってらっしゃる方としての長子であり、この特別な地位についているという意味での神のただ一人ごという意味での長子なんです、ね、作り主です。イエス様、すべてのものは御子によって作られ、御子のために作られたと、この最初に書いてあります。それで大切なことはですね、このヤコブとエサウだけではなかったんですね。イサクも実は弟なんですよね。イシュマエルがお兄さんで、ヤコブじゃなくてイサクが弟だったわけなんです。ダビデを思い出してください。ダビデはずっと後っていうか、サムエル記に入ってきますけど、一番末の子なんですね。神様の選びっていうのは人の選びと違うんです。でこのことはローマ人の手紙の9章に書いてあるんですけれども、人の行いによらず神の選びの確かさがはっきりとするためにですね、生まれる前からこのエサウではなくてヤコブを選んだっていうふうに言っていますけれども、神様の選びと神様の導きというのは、とかくですね、私たちがこうであろうとかこうしようとかというものと異なってきます。むしろこのガッチンコって衝突するときが多いんですね。神様の導き、この御霊の導きっていうのは、肉の私たちのこの自然のこうしたらいいんじゃないかということと違ってくるときが多くあります。だから私たちは意識的に御言葉を学んでいく必要があるんですね。普通に言ったらですね、死んだ魚のようにですね、どんどん川を下っていくだけなんです。でもこういうよく生きている魚というのは登っていくよってよく言われるんですね。死んだ魚が下ってって、生きた魚は登っていくんです。だから私は意識的に登っていかない限り生きていることができません。神様の導きというのはいつもそうで、選びというのはそうなんですね。だから私たちは日々このように意識して集まって、意識して祈って、意識して自分が何を信じているか、そんなことやってませんでしたよね、クリスチャンになる前ね。普通に朝なんでこんなことやってんのって言うんだけど、長い列作ってですね、この初詣行ってですねで普通にみんなと同じようにやってってるわけですよ。特に意識しないで、なんでこんな意識するようになっちゃったのかなって言ったら、それは今に始まったことじゃなくて、アブラハム、イサク、ヤコブの時から始まってるんですね。神様の選びっていうのはこのようなものなんですね。そして最後ですね、イスラエルはヨセフに言った、私は今死のうとしている、しかし神はあなた方と共におられ、あなた方をあなた方の先祖の地に返してくださる。私はあなたの兄弟よりも、むしろあなたに私が剣という弓を持ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与えようですね。このシェケムを、取りました。このシェケムというのは、ディナが起こされたところでもありますけども、覚えてますか？サマリアの女。あそこで井戸がありましたよね。あのシェケム。あそこら辺ですね。で、そこを、与えようと。そして、ヨセフの墓が実はあってですね、最近そこが、1年ぐらい前かな、パレスチナ人によって取られちゃってですね、めちゃくちゃにされて、このモスクにされてしまったんですけれども、そのシェケムにあるんですね。今はラマラって呼ばれてますけれども。まあ、こうして、ヤコブがですね、この自分が死ぬってことが分かって相続をしようとしてるんですけれども、もうエジプトじゃない、エジプト、ここはもうね、一時的に住んでいるところなんだ、戻るんだ、寄留者なんだということが分かってくださったかと思いますね。私たちもその一時的にしか住んでいないものなんだということを思い出して、私いつもこうがっかりしたりですね、こう誘惑落ちたり、この誘惑に陥っちゃったりですね、なんかこういろいろと自分の肉の弱さを感じたりするときに、いつも思い出すのが、 思い出してですね、こう気を取り戻すっていうか、クリスチャンとしての気を取り戻すことができるのはイエス様が今日戻ってくるかもしれないと思う時なんです。イエス様が戻ってくるかもしれない、そしたらもう天に行くわけですよね。でそうするとすぐに、あ、俺の故郷こっちだったんだって思い出せるんですね。でそうすると、あ、こんな素晴らしいものが用意されてるのに、なんで僕はこんなね、肉のものっていうか、この世のものっていうのに引き寄せられていっちゃうんだって、こんなのも一時的ですぐなくなってしまうのに、なんでバカだなっていうふうに思ってですね、気を取り直すことができるんですね。でそのためにもこのあるんですね、このイエス様が戻ってこられるっていう希望っていうのは、自分が天国の天国人だなっていうのをですね、こう思い起こさせてくれて、それで清い生活をすることができるようになって、その世に執着しない、自分が持っている車とかですね、自分のものとか家族とか、ね、それに執着しなくていいようにしてくれます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このヤコブをまた私たちを思い出させてください。この兄弟たちを思い出させてください。私たちも同じようにカナンの地を故郷としながらエジプトにいるような存在です。天を故郷としながらこの地上にいる存在です。神様、そのことを忘れることなく、希望を持って、いつも約束に しがみついて、この歩んでいくことができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。